さあ、時刻は3時1分になりました。では、この時間は対馬弁護士の社長の悩みに答えましょうと題して、つくみの津アイランドの島、はい、大分県弁護士会所属対馬総合法律事務所の弁護士対馬誠二さんに、会社経営者の皆さんにイエローカード、場合によってはレッドカードが突きつけられた事例を質問形式で紹介し、経営に役立てていただきたいと思います。ということで、スタジオには対馬先生です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はちょっと相談内容が早速なんですけれども、ね、これは我々も見たときにはぁと思ったんで、ちょっと今日行きたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、今月のテーマは会社での盗聴事件ということで、うん、はい、相談内容、40代の社長からの相談です。先日社員の一人から同僚のA 君としましょう。A 君が社内で盗聴ないし秘密録音を行っている疑いがあり、なんとかならないかと私に訴えてきました。で、私が A 君に聞いても、そのような事実はないと否定しました。今後どのようにしたらよいでしょうかと、ことです。これはどこにもありそうな、でもあったら怖いなっていう話なんですけど、
実はね、これに類似したやつってのね、今年に入って僕のところだけで5件ぐらい。
5件、
だから2ヶ月に1回ぐらいはね、はい、こういったので、ちょっと会社内でちょっと録音されてるみたいやと、
はい、
だからちょっと不安やと。
はいはいはいはい。
でね、まずね、ちょっとね、言葉の整理をせんというか、
言葉の整理、
これね、ちょっと僕インターネットね、インターネットでいろいろこう見てみたらね、間違ってる、はっきり言って
間違ってる、
っていうのがね、秘密録音と盗聴、これね、区別せんといかんのよ。まあ、今回ね、どちらも公開で相談来てるんだけどね、まあ、どっちもね、その対象者の許可を得ていない、まあ、無断録音中点は同じなのね、ただね、自分との会話を相手の同意なしに取るのが秘密録音。でね、自分がいないのよ、その場合。それ誰か話してる、それを取るのが盗聴。
なるほど。
あ、なるほど。はい、分かりやすい、分かりました。
これね、この区別がね、その顕著になるのが、電話等の通話録音なのよ。でね、通話って最低2人いますよね。
相手がいないと成り立ちませんからね。
そうするとね、2人のうち1人が録音するわけだよね。そしたら、まあ、双方プライバシーあるよね。プライバシー、秘密の絵とかね、その片方のプライバシーは OK よね、自分が録音するんだから、
そうですね、
だから半分だわけよ、プライバシー侵害が、だから秘密録音が違法になるケースは少ないっていうことになるのね。これに対してね、盗聴、これさ、全くもって他人のプライバシーを害するものでしょ、だから盗聴器を仕掛けるために無断で他人の敷地、住居、さらにオフィスに入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪、トイレに盗聴器仕掛けたら迷惑防止条例、軽犯罪法、ほぼ違法になる。
あ、まあ、そうですね、
だからね、社内で録音する場合、自分との会話を取る秘密録音の場合は、プライバシーが尊重されるトイレとか更衣室でなければ原則違法行為ではない。
ほうほう。
だからね、逆にまあ盗聴ってほぼアウトよね。
アウトですね。
盗聴目的で、まあ自分が日頃働いているところに行っても、これ目的が不法目的だから、よほど正当な理由がない限りはダメだから
ね。じゃ、今やっぱ聞こうとした、その社内の人であっても、自分がいない時にそういうものを置いてっていうのは盗聴になる、
基本的には盗聴でアウト。だから正当な理由、そこで盗聴しなければいけない理由とかないければダメ。
ダメなんです
ね。なるほど。
だけど基本あのね、一応ね、今の判例、判例基準、実際の裁判では、これ住居侵入罪。まあ、オフィスやったから建造物侵入罪ね。建造物侵入罪でそのような不法な目的があれば、やっぱりダメですね。やっぱりね。
じゃあ、今回、A 君はやっていないと言っておりますけど、秘密録音自体が違法でなければ、これ以上会社として何もできませんってことなんですか？
言わない。そういうわけじゃないのよ。まあ、会社ってまあ通常、法費とかやってますよね。つまり、多数の人が集まって仕事をすることが前提じゃない。じゃあ、そこでは当然、職場の秩序っていうのが必要になる。だから、職場の秩序を守るために、指揮命令権。 でまた例えば他の例えば第三者が入ってきたような場合については会社のその従業員以外だったら施設管理権に基づいて秘密録音しちゃダメだよって禁じることができる、
はい、じゃ あの就業規則に載せないとダメですよ、
うん、あのね必ずしも実はそうじゃないんだよ。就業規則に載せなかったらそれで禁止値の言えないかってそういうわけじゃない、ただね就業規則って便利で、その就業規則が有効ってあるじゃない、ただ作るだけじゃなくて周知性、はい、みんなにこういう就業規則作りましたよっていうことで周知性が必要なのね、
はい、
するとねその就業規則に記載した方が周知性を確保する、だから知らないとは言わせないよっていう形でベタなのね、
まあ、載せる方がよりいいよということですね、
そうそう、それの方がね、あ、私は知りませんでしたとかね、
っていうふうに言い逃れはできません。
うちも本ありますからね、やっぱ就業規則って書いてある、うん、小さい冊子があって、う
ん、なるほど。じゃ先生のこのコーナーで、うん、パワハラの問題を何度か話題にしてまいりましたけど、うんうん、パワハラの証拠を確保するために秘密録音するってことはできるんでしょうか。
ここですよね。
いやこれがね、うん、さっき言った5件のうち4件がまさにこれなのよ、うん、
は
ぁ、自分のね、まあ、上司の人がその部下に対してね、うん、指導するときに何かポケット触ってると、
はい、
ボタンを押すような音がするともうそれだけで自分が萎縮してしまうと、だから言いたいことは言えないと、これなんとかなりませんかっていう、そうなんだ、
そっち側なんだ、うん、あ私逆の方かと思ってた、
言われるその、まあ、注意する側ですね、指導する側が気になってると
、だからね、それいやこういう時に録音していいですかって、まあ、さっきね、うん、あるんだけど、そういう相談はあんまりないね。
ああそうなんですね、うん、
録音しても違反じゃないですかみたいなことを聞く人じゃなくて、はあ、
だから録音する人はやっぱ勝手にするんよ、で、うん、今ね本当、うん、ねこうシャーペンみたいなのあるじゃない、うんうん、シャーペンみたいにポッと押せばいい、
はい、
だから分からないんですよね、録音機かどうか
っ
ていう
の、うん、でね、さらに言ったらさ、あのパソコン、まあ、タブレットあるじゃん、
はい、
タブレットで録音できるから、
ええ、ああ
そうですよね、
タブレットで何かこう作業してるようなふりをして、
その通り、
はでだってもうスマートフォンだってね、もう先に押しとけばずっともう録音だってされますから、
しかもね高音質なのよ、
そう、うん、
だからね、だけどね、ただじゃあ秘密録音に関しては、はい、まあ、会社でまあ就業規則とかね、うん、そういうのしちゃダメですよっていうふうにしてもちょっと違うのよ、さっき秘密録音自体を会社が禁じられるのはなぜですかって言ったら、会社のその職場の秩序を守るためっていうのを説明でしたでしょ、
はい、
そうするとね、パワハラと職場の秩序との関係、ここがポイントなんだ、これね、パワハラ防止法っていうのできたでしょ、
はい、
そうするとパワハラがないことが職場の適正な秩序であるって法律がもう決めちゃった、
はい、
でもこれはね、もう反対者いないの、
うん、
もうみんな賛成だから、パワハラがないのが適正なんですよって。じゃあ、はい、パワハラを防止すること、うん、実はさっきのほら録音とかいつ録音されているかわからない、これ抑止力あるでしょ、
はい、
で実際に録音した場合についてこれ裁判上の証拠になる、
はい、
これ場合によったら刑事事件、脅迫罪とか、うんうん、強要罪とかそういうのの根拠にもなる、だから OK 値になる、
うん、
はあ、許されますよっていう。
だけど、こうからが問題なの。これだったら、いや、もう先生、うちの会社じゃあもう自由なんですかって、
うん、
って言うけど、その前に、この会社の社長さん、やるべきことがある。
うん。
何のために録音してるんですかっていうのを、この A さんっていう子に、A 君にね、うんうん、聞かないといけない。
うん。その理由とはと。
そう。それで、A 君は否定してるわけでしょ。
はい、
だから今年はあの何もやってないからそんな理由なんかありませんって言うけど、はい、うん、やっぱり周りの人が事情をしなきゃいけない、
うん、
そしたら可能性が高いやつを見ていけない、
あそうか、うん、パワハラで悩んでてかもしれないし、
そうだからここで仮にね、パワハラがどうも横行してますよったら、パワハラって、まあ、この間も前から説明ように、まあ、教育的な配慮したときに熱心な上司ほどやりやすいっていうのがあるんよ、そして熱心な上司って特定の人にするいじめってもあるんだけど、むしろ多いのは複数の人にやる場合、もうあの人パワハラだよな、あなたも、あ僕もみたいなね、そういう人が多いわけだから、調査したら分かる、
うん、
だからこのパワハラが横行しているような場合においては、そういった秘密録音は OK ですよ。だけどもなかったらちょっと厳格に返して
もらう、はい、
またね、もしかしたら会社内で例えば今日契約取りましたって、うんうん、 流してるかもしれない、どうもおかしいんですよって、まあちょっとあるそのね、まあ、こう個別訪問をする会社があって、その会社がね契約を取るのよ。で契約を取りましたって会社あるんよ。ところがクーリングオフってあるでしょ、
はい、
クーリングオフはやたら多いんですよって、
はあ、
でなんでなんて言ったら調べたら契約取りましたと、じゃあそれを別会社にならそけ、じゃあ同じような商品のところがお宅いくらで買いましたって何十万円です、じゃあうち半分でいいですよ、これでクーリングオフさせるのよ、
はいはい、
それがあったっていうのがね、
ああ
これ裁判例であるんよ、とてもそれは犯罪行為損害賠償請求の対象になるんだけど、そのような営業の秘密がもしかしたら漏れてると、だからそういうような場合にはどうするかって言ったら、ただ単に就業規則で禁じるだけじゃなくて、もう私物を全部ロッカーに入れてください、一切ダメですよっていう形まで取ればいい。だけども逆にパワハラが横行してるとか、そういうのを事実を掴んだんだったら、やはりこれはまずパワハラを防止させなきゃいけない、待って、それでもやっぱりパワハラがなくならなかったら、やっぱりこういった秘密録音されても仕方ないなっていう感じでやった。また秘密録音されてるようしたら上司の方が気をつけるだろう、はい、抑止効果もあるねって感じで納得してもらうしかないねって、
はあ、まあ、盗聴に関してはまあ言語道断ではございますが、秘密録音に関して言うと、なぜその人がそういう行為に至ったかということをしっかりと調べなければならないということですね。もうやみくみにやめてくれ、じゃあ、
だけどねこれね本当に気をつけないかんのがね、いくら考えても理由がない場合とかって、そういうね録音をね楽しみやすいるのよ
いやでもその可能性もありますよ
ね、私も
何人に一人とか分かんないけど、やっぱりね変わった人いるわけで、怖いよねそういうのね。だけどそういう場合ってやっぱり今ね、昔だったらね、その私生活までね、やっぱりある程度会社の管理っていうかな、こうあの人どんなことしてるとか、けど今私生活を完全にね切り離されてるから、まあその時は運がなかったとしか思えないね。
でも本当ね、さっき先生おっしゃったみたいに、いろんな機会も機器もまた増えてきてるから、よりしやすくなってる状況ではあるし、まあそのね、必要なことと必要でないことっていろいろありますけれど、やっぱいろいろ考えさせられるなって今回思いました、これ見て。
気をつけください
言
えないですよ、ちょっと周りをよくもう一回ね確認した方がいいんじゃないでしょうか、
は
い、
ただね、その盗聴っていうもう本当犯罪で悪いものと、あと必要な場合はその秘密録音っていうね、ケースもあるっていうのはね、一つありますし、
だからだけど秘密録音をね、推奨してるわけではない、これね、一部の弁護士がね、推奨してるのがいるのよ、もう原則取ってくださいみたいな。だけどそれは違う、会社側はやっぱりそれ対抗して、パワハラの事実もないにもかかわらず、それとかね、それから逆に会社の秘密、それはね、会社側ね、まあ例のビッグなんとかさんみたいにね、言われた時に言えねえをするとか、そういうのはダメよね、だけど全くない、やっぱり企業のそんな契約、さっき言ったようにね、契約を取られちゃうとか、そういうの事実があるときはやっぱり厳格に対応する、場合によったらやっぱりこのペナルティ、懲戒処分っていうのを考えないといけない。
そうですね、なるほど、なんかいろんな立場から考えさせられます
ね、
社員の方もそうだし、経営者の方もそうですけれどもね、はい、ということで、もう本当に今ね結構ホットな、話題かもしれません。今日はこちらの話題についてご紹介しました。ということで、そろそろお時間です。津島弁護士の社長の悩みに答えましょう。この時間は津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそ。